お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言16章28節から33節と17章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言16章の学びをしていますが、16章の28節。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。前にも言いましたが、ある人たちはもし自分の耳に囁かれれば、何でも信じてしまいます。そして友達を離れさせるような何かを囁いて回る人たちもいます。箴言16章の31節。白髪は公営の冠、それは正義の道に見出される。これは高齢者にとってとても励ましになる言葉です。33節。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。エステル記の中でハマンは傲慢にもどの日にユダヤ人たちを滅ぼすか、くじを投げました。でも神様が介入されて、ご自分の民を救い出されました。そして神様の御心によるその日を祝って、プリム、くじという意味ですが、この祭りが持たれるようになりました。神様と賭けをしてはいけません。神様に対して一か八かの賭け事をするような真似はやめてください。この宇宙は神様のものであり、すべては神様のご栄光のためにあるのだということを覚えていてください。すべてのものは神様の目的のために存在するのです。どうでしょうか？あなたはそのことを認めて、神様のご計画と目的に歩調を合わせたいと思われるでしょうか？それとも反抗し続けるでしょうか。最終的に成就するのはあなたの意思ではなく神様の御心なのです。さて、箴言17章の学びに入りますが、17章の一節。一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝る。この説には、箴言15章の17節にとても似ているメッセージが述べられています。箴言15章の17節にはこのように書かれていました。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。この説の後半の部分は、宗教的な活動のありさまを表していますが、活動しているからといって、いつでも神様が働いておられることを表しているわけではありません。教会は多くの会議と、多くの組織と、すごい量の活動をすることもできますが、このすべてのことが、とても多くの混乱と欲求不満を引き起こすこともあるのです。アブラハムとイゼベルの宮廷でのエリアを思い出します。確かにアハブの宮廷では多くの宗教的な習慣を含む十分な活動が行われていましたが、神様との霊的な関係は何一つありませんでした。エリアは宮廷にやってきて神様が言われるまでは雨が降ることはないと言いました。しかしその後エリアはどこに行ったでしょうか。彼は遠くケリテ川のほとりに行き、長い間そこに留まって神様と二人きりで過ごしました。 神様は荒野の静けさの中でエリアを特別に訓練しておられました。一切れの乾いたパンがあって平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝るのです。神様はモーセを宗教的な組織にあるパロの宮廷から取られました。そして彼をミディアンの荒野に置かれ、そこで彼を教えられました。モーセもエリアも一切れの乾いたパンがあって平和であるという経験をしたのです。時々人々から逃れて自分たちだけになるのは良いことです。家内と私は多くのカンファレンスで忙しく、いくらかの静けさと休息を得るためにはカンファレンスの数を制限しなければなりませんでした。いくつかのカンファレンスから帰ってくると、私たちはどこにも行かずに、ただ中庭に出て二人きりの時間を過ごします。いつも一緒にいるのに、夫婦は努力してお互いを見つめないと心が離れて行きます。二人で時間を過ごし、お互いを知り合うことは良いことです。神様は私たちにそのような時間を持ってほしいと願っておられます。私たちの霊的な休息と回復のために、それはとても重要なことですと、マギー博士は述べています。箴言17章の2節。思慮のあるしもべは恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産の分け前を受け継ぐ。誠実なしもべは誠実でない息子よりも祝福された人生を送ることができます。信頼のできない息子よりも信用のおけるしもべを持つ方が良いというわけです。ここではアブラハムと彼の誠実なしもべ、エリエゼルとダビデと彼の息子アブシャロムのことを考えさせられます。アブラハムは主にエリエゼルが自分の唯一の相続人であり、自分は息子が欲しいと言いました。創世記十五章の二節にはこのように書かれています。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。アブラハムは息子を持つ方がずっと良いと感じ、神様は彼のリクエストに答えられたのです。でももし息子が信頼できず、あからさまに父に反抗したダビデの息子アブシャロムのようになるのだとしたら、良い誠実なしもべを持つ方が確かにずっと幸せです。ダビデはずっと彼と共にいた何人もの誠実な家来を持っていました。箴言17章の3節。銀にはるつぼ、金にはろ、人の心を試すのは主。純粋な銀を得るためには、掘り出された鉱石をるつぼに入れ、カスを取り除いて純粋な金属が残るように、鉱石が溶けるまで熱し続けなければなりません。金の鉱石を炉の中に入れ、カスを取り除きます。主はご自分のしもべたちの中に何かを開発させるために、あえて彼らを火の中に置かれることがあります。主は私たちを強くされるために、私たちの心を試されます。主はご自分のためにお持ちになるために、より良い息子、娘たちを生み出したいと願っておられるのです。私たちは神様にとって金や銀よりも尊いものです。ですから私たちは試された時にがっかりしてしまわないようにしなければなりません。私たちが出会う試練について、ペテロは第一ペテロ一章の六節から七節で次のように述べています。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつ、なお、朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。 神様はこの方法を使われます。神様がヨブに苦悩の炉の中を通らされたことには目的がありました。神様が教会に殉教の時期を許されたのにも目的がありました。迫害は実際に教会を形作り、その時期以上に教会が霊的に豊かな時があったことはありません。今日のクリスチャンの間での問題の一つは、私たちの豊かさだと思います。豊かさはイスラエルの問題の一つでもありました。モーセは申命記32章の15節で、豊かさゆえの堕落を次のように説明しています。エシュルンは肥え太ったとき、足で蹴った。あなたはむさぼり食って肥え太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。今日大勢の肥え太った生徒たちがいるのではないでしょうか。彼らはすべてのものを持っているのに、不平を言い、荒探しをし、批判をします。彼らは本当にはキリストの目的に何の役にも立っていません。神様はその人を豊かに用いるために、また彼らを成長させるために、生徒を炉にお入れになるのです。私は神様がなぜ私を癌にされたか知っています。神様は意地悪な気持ちでそのようなことをされたのではありません。神様は私を憎んでおられるからとか、意地悪だから私を癌にされたのではないのです。神様は愛をもってそのようにされました。癌になったおかげで、神様がどれほど私にとってたっというお方になったかは、言葉で表現することはできませんと、マギー博士は述べています。箴言17章の6節。孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父である。これはおじいさんのための説です。子らの光栄は彼らの父であるとありますが、子供たちは父親を見上げます。尊敬できる父親と、また自分を尊敬してくれる子供や孫に囲まれて生活できるというのは、確かに光栄なことであり、無上の喜びです。箴言17章の10節。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。確かに神様はご自分の生徒をたしなめられます。時折彼らの人生に問題を送られることによってそうされるのです。神様は試練を与えることによって生徒たちを高知しておられるのです。なぜなら彼らは悟りのある者たちだからです。悟りのある者は叱責に耳を傾けます。しかし愚かな者は叱責を聞きません。神様が愚かな者の背中を百度鞭打たれても何の役にも立ちません。不敬虔な者が繁栄しているのを見るとき、それはその人があまりにも愚かなので、神様が何をされても彼が変わらないからなのかもしれません。主イエスは、自分の収穫のために新しい納屋を建てるために古い納屋を壊した人物の話をしました。彼は繁栄し、自分のビジネスを広げようとしていました。新しい納屋を建てることは何も間違ったことではありません。問題は、この男が愚かなものだったということでした。それはイエス様がそのように言われたのです。彼は確かに愚かでした。なぜなら彼は永遠については何の用意もしなかったからです。大患難時代には、世があまりにも激しい苦しみと裁きを通るので、人々は自分の舌を噛みます。そのような苦しみの中でなら、彼らは神様に立ち返ると思われるでしょうか。いえ、彼らはそれでも主に立ち返りません。百度の鞭も、愚か者に適用されるときには何の役にも立たないのです。刑務所は 人々をだんだん良くして社会に戻すところではありません。そのような機能を果たす場所もあるでしょうが、刑務所は刑罰を受けさせる場所であって、訓育のための施設ではないのです。訓育は子供のため、あなた自身の子供のためのものです。そして刑罰は犯罪を犯した人物のための場所です。箴言17章の16節。愚かな者が思慮もないのに、知恵を買おうとして手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこれまでに裕福な家庭の出身であり、せっかく大学に入っても全く勉強に身が入っていない若者たちをたくさん見てきました。彼らは大学にいるべきではないのです。彼らがクラスを休大することができないということではありません。彼らは最初から大学には行きたくなかったのです。そこには彼らの心はありません。私はすべての人が大学教育を受けなければならないというような哲学には賛成しません。すべての人に大学の教育が開かれるべきだとは思いますが、若者たちが強制されて大学に行くべきではないと思うのです。多くの若者たちには大学のための能力も行きたいと願う心もないのです。これは金持ちだからとか、貧乏だからとかということとは何の関係もありません。学びたいという欲求がなければ、親の期待に応えるために入ったような大学での教育には何の意味もないと言っているのです。しかし本当に学びたいと願うすべての貧しい若者はチャンスが与えられるべきだと思います。その若者のためにドアが開かれるべきです。私は貧しい若者でした。そして私に興味を持ってくれた素晴らしいクリスチャンの長老のゆえに、私は神様に感謝します。その人の助けがなかったなら、私は絶対に大学に行くことはできませんでした。私は私のような貧しい若者に大学のためのドアを開いてくださった神様に感謝します。箴言17章の17節。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。この説はダビデの素晴らしい友であったヨナタンのことを思い出させます。友はどんな時にも愛するものだとありますが、ヨナタンはダビデが宮廷で音楽を奏でている時も、サウル王から逃れようとして命からがら隠れていた時にも、ダビデを愛し、彼に誠実を尽くしました。自分がサウルの息子で王位の後継者であったのにもかかわらず、ヨナタンはダビデを愛したのです。そのような友を持つのは素晴らしいことです。もしどんな時にもあなたを愛していないなら、その人はあなたの友ではありません。誰かがあなたのことを愛している、自分はあなたの友であると告白していながら、いざという時になって、その人が結局あなたを愛していないとわかるのは人生の失望の一つです。おそらくその人はあなたを裏切ったところのもう一人のイスカリオテのユダか、アブシャロムだったのです。箴言17章の21節。愚かな者を産む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。このことは箴言の中に何度か繰り返されています。成功している息子を持つ父親は喜びに満たされています。彼は絶え間なく息子のことを他の人に語るでしょう。しかしもし彼に他人に迷惑ばかりかけているような息子がいるなら、彼はとても寡黙になり、誰もその若者のことについて聞く人はいないでしょう。22節。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。これは心臓の病気の問題を言っているのではありません。心の病、 喜びの欠如です。この説明は多くのクリスチャンに当てはまるような気がします。神様は私たちに陽気な心を持ってほしいと願っておられます。神様は私たちにとても楽しい時を持ってほしいのです。教会での私たちの交わりは楽しい場所であるべきです。教会に行くとき、私たちは笑い、喜び、神様を賛美すべきなのです。どうでしょうか？あなたの属しておられる教会には、笑いと喜びがあるでしょうか？それとも、窮屈で堅苦しい雰囲気が、新しい人が来るのを妨げているでしょうか？箴言17章の23節。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。賄賂にはいろいろ違う方法があり、今日この世ではあまりにも多くの賄賂が行われています。28節。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われる。このことわざにはユーモアがあります。黙っていれば、愚か者でも報われると言っているのです。アーカンソー州のある農夫に、少し頭の足りない息子がいました。父と子は、リンゴをいっぱい積んで町に出かけました。父は、自分が用事を足してくる間、息子に、そこに座って馬の手綱を持っているように命じて行きました。父は彼に言いました。息子よ、誰にも何も言うんじゃないぞ。そうしないとお前が愚か者だということが知られてしまうから。若者は口を開かないことを約束しました。しばらくして一人の人が馬車のところに来て尋ねました。ねえ君、リンゴはいくらだね？若者は一言も言いませんでした。この人は二度も三度も彼に尋ねましたが、若者はただそこに座って彼を見ていました。そこでついにその人は言いました。一体全体どうしたって言うんだ。お前は愚か者のように振る舞っているじゃないか。そう言ってから立ち去りました。父親が戻ってきたとき若者に尋ねました。どうだった？若者は言いました。僕は口を閉じていたんだけど、それでも結局僕が愚か者だって分かってしまったよ。愚かな者は何をやっても愚かなんだということですね。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は家族の関係というテーマで、箴言16章28節から33節と17章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。